健康テラス36ページ。急性喉頭蓋炎。喉頭蓋とは声帯の上にある軟骨組織で、食物が気道へ入り込まないように倒れ込む蓋の役割を担います。急性喉頭蓋炎はここに急性の炎症が起きたもので、程度がひどいとピンポン玉のように腫れて空気の通り道がなくなり呼吸ができなくなります。初期は物を飲み込むときに痛みを感じる程度ですが、次第に発熱や激しい痛みとなり声が出にくくなります。短時間で症状が進行すると窒息死する場合もあります。原因は細菌やウイルス感染がほとんどで、糖尿病、喫煙などが症状を悪化させます。喉頭蓋周囲に感染を引き起こす良性の嚢胞が見つかる場合もあります。診断は口を開けただけでは声帯周囲を見ることができず、内視鏡での観察が必要となります。内視鏡以外でも症状や採血、X 線や CT で喉頭蓋炎を疑うことができます。治療は基本的に入院の上、ステロイド、抗生剤の点滴、ネプライザー吸入を行います。呼吸状態の悪化があれば緊急で声帯の下の方にある気管に首の皮膚から直接穴を開け、気管切開といいます。呼吸の通り道を確保する必要があります。経過が良ければ 1,2 週間ほどで改善し、首に開けた穴も塞ぐことができます。症状が疑わしい場合には耳鼻咽喉科にご相談ください。鉄耳鼻咽喉科岩永哲先生。先生の写真があります。介護の部屋、支え合い。広報をよく読んでいる皆さんは時々支え合い長与推進協議体の記事を目にしていると思います。毎回協議体は地域での支え合いを考え実現させることを目的として発足しましたと記載していますが、実際は何を目指して活動する団体なのかよくわからないと思っている方も多いのではないでしょうか。今月号も8ページに掲載があります。この支え合いの推進については長与町が独自に行っていることではなく、国全体でしかもかなり力を入れている取り組みなのです。しかしその一方、社会的な背景として個人情報保護法の制定やインターネットの普及、女性や高齢者の就業率は増加し、自治会の加入率は低下、子ども会の活動は減少など、地域の人と人とのつながりを構築することはますます難しい現状となっています。そのような中、なぜ時代に逆行して支え合いの推進なのでしょうか。ここでは前号のテーマ、地域包括ケアシステムの構築、住み慣れた長与で高齢になっても安心して暮らし続けるために必要な仕組みを整えるのために、医療と介護に並んで図にあった生活支援、介護予防を思い出してください。長与町第8期介護保険事業計画策定時のアンケート結果では、介護が必要になっても自宅で暮らすためにあれば良いと思うサービスの第1位は緊急時に対応してもらえるでした。これは特別なことではなく、普段からのちょっとした近所付き合い、挨拶や回覧板を回すなどでもソフトな見守りや生活支援となり、緊急時の対応につながることは近年の大規模災害でも大きく取り上げられています。皆さんも支え合いを難しく考えず、まずは近隣の方への挨拶から意識してみてはどうでしょうか。最後に長崎で活躍されている臨床心理士さんの言葉、人に助けてもらいながら生きていけるようになるのが自立を紹介します。この言葉で改めて 人が生きていく上で支え合いが大切であることを実感しました。次回も支え合いのパート2をテーマにご紹介いたします。地域包括ケアシステムのイメージの図があります。地域包括支援センターケアマネージャーを中心に生活支援や介護予防、活動の場の紹介や活動への参加など、医療では通院や入院、医療サービスの提供、介護では通院、入所介護、介護サービスなどの提供、支え合いの三角形でつながっています。